ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りします。目がかゆい、痛いな、目が乾くな、最近文字が見えにくくなってきた、車の運転もしにくいかも、なんだか視野が狭くなってきた感じ、などなど、日常生活での目に関するお悩みをお持ちの方は多いですね。鹿島に開業して半世紀、歴史ある井上眼科医院の院長中川隼人先生が皆さんの目のお悩み相談にお答えくださいますよ。さあ、今日はどんなご相談でしょうか。中川先生、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
新しい年2026年、
はい、
令和8年か
スタートしましたね。
そうですね、今年もいい年になりますよ。
はい、
頑張っていきたいと思います。
このラジオを聞いている皆さんもいい年になれるように頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。さあ、今日はですね、
はい、
白内障の手術レーザーでもできるっていうことを以前少しお話しいただいたかと思うんですが、
そうですね、ええ、これよくですね、レーザーでできるんですかというご質問、
はい、
いただきますし、レーザーという単語がですね、ものすごく先走ってしまっていて、
はい、
あたかもですね、レーザー一つで白内障手術が全て完結してしまうんではないかと、
うん、
そのような概念がですね、皆さんの中で浸透してしまっているんではないかと思います。
そうです
ね、そうですよね、
はい、
これレーザーはあくまでも白内障手術の一部分をやる、
うん、
それだけになります。
そうなんです。
そうなんです。つまりレーザー室でレーザーをお受けいただいて、その後は通常通り白内障の手術室に移動していただくと、そういうものなので、
はい、
あくまでもレーザーだけで全部終わりってわけではなくて、本当に白内障の手術の中でもこの部分の手技とこの部分の手技をレーザーでやりましょう、これがレーザーのコンセプトであります。そう、つまりだからレーザーだけで白内障手術が終わるわけではないと、そこを皆さんにまず、知っていただきたいなと思っております。
みんなレーザーだけで終わると思って
ますよ。そうですよね、そうですよね。で、まあ、まずレーザーなんですけれども、まあ、例えば角膜を切るようなエキシマレーザー、
うん、
まあ、そういったタイプのレーザーになるんですけれども、
はい、
じゃあ白内障手術のどこをですね、このレーザーでやっているかなんですけれども、
はい、
まず水晶体のですね、袋を切る作業ですね、うんうん、全脳切開と言います、
はい、
まあ、ここの全脳切開を、まあ、レーザーで安全に行いましょうと、
うん、
さらに水晶体の中の硬い部分ですね、核という部分ですね、はい、そこは例えば私たち超音波という機械を使って普段は壊していくんですけれども、うん、まあ、その一部分をですね、例えば水晶体というのは円形の、例えるならピザですね、
うん、
そのピザを私たちはその手術の時にまず2分の1にして4分の1にして、それらを吸い取っていく、そういった作業をするんですけれども、はい、その4分の1までをレーザーで終わらせておきましょうと、あとはもう超音波を入れて吸うだけの状況にしましょうと、
うんうんうん、
これがレーザーの役目です。つまりここまで聞いていただいて、
はい、
その水晶体の汚れを実際取る超音波自体はやはり入れざるを得ないですし、
うん、
じゃあその全脳切開をやるのと水晶体をこう壊すのにどこまでレーザーが必要なんですかっていうのが皆さんの疑問かと思います、まあ、
うん、
まとめるとそういうことなんですね。つまりそこしかやっていませんのでね、はい、でこれはですね、私たち白内障を例えばたくさんやっている、特に手術に慣れ親しんでいるドクターからすると、まあ、やはり多くの先生方はレーザー必要ないでしょうという意見をお持ちになる、
うんうん、
まあ、可能性が高いと思います、
うん、
まあ、一方で、まあ、やはりこれも文献とかでもですね、レーザーを使った方が安全に手術が行えるんだと言っている先生もいらっしゃるので、うん、
はい、
ここはですね、じゃあどうしたら公平なですね、ジャッジができるのかというと、じゃあ年間1000件やっている先生がレーザーで1000件やった場合と、一般的な白内障を1000件やった場合、
はい、
同じ数で比較するしかないんですよ、
うん、
ただこれってですね、現実的には不可能なんです。なぜならレーザーの方がやはり自費になってきたりだとか、
はい、
それを希望される方が少ないからなので、
うん、
つまりなかなかこう結論は出にくいのかなと思います。ただ本当にその手術に慣れ親しんだ 先生からするとそういった意見が出がちですし、
はい、
もう一つ言わせていただくと、レーザーをですね希望したいという患者様は、
はい、
やはり感度が高い方が多いんじゃないかと思います、うんうん、つまり例えば白内障自体はものすごく進行していない状況でやはりレーザーも考えたいなという方が多いと思います。でその場合はですね、やはり一般的な白内障の手術と比べてしまうとそんなに差がないんじゃないかと思います、
うん、
一番本当はレーザーを使った方が良さそうな方っていうのは、
はい、
かなり進行していて、なかなかその超音波でもですね壊すの相当エネルギーが必要だぞとか、
うん、
そういう方の方が、まあ、本来は使うべきであって、
はい、
でなかなかそういう方はですね、まあ、あのご高齢な方で、
はい、
まあ、例えば90代とかになっていて、うん、レーザーをですね希望したいっていう場合はなかなかないです、
うん、
はい、とにかく白内障をやってくださいと、
はい、
そういう方の方が実際多いというのが現実ですね、
うん、
はい、
そうなんだ、レーザーだけで全てが終わると思っていたことは、
そうですね、まずそこからですよね、
間違いであったということですね、
はい、
分かりました。それから、まあ、手術が終わって、
うん、
しばらくしてもなんかこうチラチラしてるなとか、
結構ねいらっしゃいます、
そういうなんか現象って起こるんですか。
はい、まずですね白内障手術が終わった後に、
はい、
飛蚊症ですね、いわゆるその飛んだようなものとか、
はい、
それが増えましたとおっしゃる方、うん、意外と多くいらっしゃいます。でもちろんそういった方はしっかりと眼底を私たちも見ます、
うん、
で眼底を見た段階で例えば網膜に変化ですね、その網膜に穴が開いてないかとか、
はい、
あとはそのベースに出血が起こりそうな疾患がある方とかは出血がないかとか、
はい、
一通りしっかりと見ていきますけれども、はい、やはり問題ないことの方が多いです。でそれはなぜかなんですけれども、一般的に目の奥にはですね硝子体というゼリーが入っている組織があるんですけれども、うん、
はい、
そこはですね一般的には加齢現象で、
はい、
お水に置き換わっていくんですね。そうゼリーがお水に置き換わっていく、
はい、
その工程でどうしてもゼリーとお水がこう混ざったような喉になっていきますので、
はいは
い、いわゆる生理的飛蚊症といって糸くずのようなものとかそういうものがどうしても見える、それはですねごく自然な流れなんです、
はい、
じゃあここでなぜ白内障手術が終わった後にっていうところなんですけど、
はい、
水井さん何だと思いますか。ここは
うーん、何でしょう、目も驚いてるから、
うん、ありがとうございます。そうですね、一般的には加齢現象はまあね、あの硝子体にも起こりますし水晶体にも起こります、
はい、
ただここはですねやはり白内障手術をお受けになる方っていうのは水晶体がだいぶ汚れていて、はい、例えば視力も落ちていて、
うん、
だいぶその汚れが強い方がお受けになりますよね、
うん、そうですね、
つまり水晶体の汚れで、
はい、
なかなかこの目の奥のですね汚れに気づけなかった方が多いんですよ。
あ、
そう、つまり白内障手術が終わって水晶体の汚れが取れてそこがクリアになって、
はい、
まあ、綺麗なレンズになりますね。そうすると今まで本来は感じていたはずの飛蚊症にそこで気づいてしまう、そう、その場合やはり白内障手術が終わったタイミングで増えましたって感じる方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、もちろんですねその病的なものがないかどうかを確認した上でお話はしますけれども、これはもともと本来感じていたものの可能性が高いですというお伝えをしております、
うん、
はい、
そういうことですね。そして何か治す方法はないんですか。
そうですね、まあ、もしその目の奥にですね何かたまたまそういったご病気があったりだとか、うん、
はい、
そこにその硝子体手術というものが必要な方はですね硝子体を取るんですけれども、はい、実際問題はその硝子体を取ればですねそういったものはもちろんなくなりますが、
うん、
なかなかそこまでですね手術をするっていうのは、まあ、どうしても適用がございません、
はい、
なのでまずは経過観察をしていただきます、
はい、
その液化現象がある程度進行した段階で目立たなくなりますよっていうお話はしますし、
うんうんうん、
まあ、やはりその少し経過を見てくださいというお話 で、
はい、
でそれでまあ経過を見ていただいて例えば1年後もまたチラチラしますとか、
うん、
そういう方はですねなかなかいらっしゃらないので、
あ、
はい、だからまあ一過性のものとまず捉えていただいていいんではないかと思います。
わかりました、はい、いろいろ今日も勉強になりましたね。
あ、え、もう時間ですかこれ。
もう時間なんです、早いですね。新年あっという間に1回目も終わりになってしまう時間になったんですけれども、
はい、
まあ、今日はレーザーでの白内障の手術についてと、
うんうん、
その後の後発で出てくる症状について少し教えていただきました、
はい、
来月も寒いですけれども、
はい、
先生またスタジオにお越しください。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。